皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は795回目です。アップル、スポティファイ、アマゾンミュージック、グーグルなど各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは5月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組のオープニングをお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。5月28日日曜日朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。関東地方、今日は曇りです。夜遅くから雨のところがあります。東京の降水確率、午後 10%、 夜は 20% です。予想最高気温、東京、横浜、水戸で25度、千葉、熊谷、宇都宮、前橋で26度の予想です。今日は夜から雨の予報になっているところもあります。どうですかね。今のところそんなに降るかなという感じではないんですが、ただただ明日月曜日は完全に雨の1日になるようです。気温は今日より5度ほど低く、最高で20度前後までということです。週間予報はご覧になりましたでしょうか。ちょっとびっくりする週間予報になってますね。
本当に、
月、火、水、金、土と雨マークになってますね。木曜日が曇りだけということです。来週1週間は木曜以外は雨の1週間で、次の日曜、次の月曜まで雨で、その次の火曜の曇りとなってますね。なかなか、
これはもう、
そうですね、明日明後日中に関東地方でも梅雨入りするかもしれませんということですね。この並びを見るともうそう思いますよね。関東で5月中に梅雨入りとなりますと、2011年以来12年ぶりとなります。ねえ、なんか今年は早い時期に30度を超えたりとかね、梅雨も少し早めのようですし、
急いでる、
急いでますね、どこに行くんだという感じですけども。さて、先週は私は新潟県の十日町に番組の中継で田植えに行ってきたんですけども、
そうでしたね、
気分転換になりました。まあ、仕事で気分転換っていうのもちょっと横柄な話なんですけど、素晴らしいところでした、新潟県ね、十日町市、棚田があるんですけれども、本当に風が棚田ってのは抜けるんですね。平地で作るよりもこう棚に作ってるのは耕作する場所がないから、まあ、傾斜地に作ったっていうことなんだと思うんですけども、ただ棚田、山の傾斜地に作ってるんで、こう風の抜けがいいっていうことで、意外に虫の被害がなかったり、当然日当たりが良かったり、さらには、まあ、田んぼに入ってくる水や土の栄養が上から順番に入ってくるので、棚田で取れるお米の方が美味しいなんていうふうに言われるわけですが、まあ、平地でね、平たいところで作ってるお米も十分に美味しいんですけれども、棚田米といって少しブランド的になってるんですけれども、そんなに違うかなと思って私ずっと思ってたんですけれども、私はどっちかというと平野で育ったので、棚田に対してのそんなに信仰はなかったんですけども、棚田素晴らしいですね。
あ、そうでしたか。
もう普通にもう、なんていうんですかね、The wind is blowing って感じですね。なんかね、blowing って感じです。本当風が常に抜けてましたね。素晴らしかったですね。
そうですか。
これは美味しいお米が取れるだろうなという感じでしたね。最近は農業従事者の高齢化もありまして、なかなか全員が全員もう棚田、千枚田、だんだん畑を見ることができないのでということで、耕作放棄する方が多いらしいですけれども、なかなかその光景未来に残したいという地元の人も多くて、ということで 都会に住んでる人にお金を出してもらって、その棚田を1年間だけオーナーになってもらうというような仕組みができているようですね。で、結構その棚田バンクと呼ばれる組織が大きくて、私東京に戻ってきてから、私その棚田バンクやってるんですって人2人ぐらいから連絡もらいましたね。
そうですか。
ぜひ皆さんも興味がありましたら調べてみてください。
そうですね。
ただアメリカで業界8位とか9位の銀行が破綻しましたでしょ
う。最近
棚田バンク破綻しないのかなと思って事務局の人に意地悪で聞いてみましたけど、あ、それは考えてませんでしたって言ってました。余計なこと聞いてね。
そうですね。もうちょっときっとシンプルなバンクだと思いますですね。
そうですよね。でもね、やっぱりあのその年農家の人と一緒でやっぱりあれですよね、お米が不作の年もあるわけで、不作の年はやっぱり当然収量が下がるということで、逆にね、なんか地元の方々が申し訳ないと思ってお米を逆にその年は近くから集めてたくさんくれたりなんかするって話もちらっと聞きましたけども、もちろんそれは善意でね、あの全員が善意じゃないと思いますけども、なんかそんなこともありつつということでしたね。あとは地元の女子サッカークラブが地元の農業を手伝いながらクラブチームをやっていてということで、その女子サッカー選手たちが農業を手伝ってくれるっていう、もうなんかよくわかんない状況になっちゃって、なんか新しい形だなと思って。
そうです、
ぐーっと ね、なんで私は新潟県の棚田で女子サッカー選手と田植えをしているんだみたいなことになりましたけども、ね、
そうですね、楽しい交流ですね。すご
くなんだかね、フィクションではなかなか思い描けないですよね。
本当に思い描けない。
女子サッカーは当然男子サッカーほどスポンサーに恵まれていないということは皆さんも分かると思いますけども、やっぱりね、行くところでね、結構ね女子サッカー選手とね会うんですよね。なんでなんだろうと思ったら、やっぱりそういう頑張ってる企業とか新しい取り組みしてるところなどは女子サッカーをスポンサードするっていうのは、そういうような風潮にあるかもしれませんね。一度行った長野のキノコ会社も女子サッカー選手が働いてて、で午前中はキノコ工場で働いて、で午後は練習に行くって言ってね。なので白衣を工場で着ていた人が急にロッカールーム行って出てくると、サッカーのユニフォームだってびっくりしたっていう話前したと思いますけどそしてそのスピードがすごいんですよ。やっぱり午前中働いてて午後から練習って口では簡単に言いますけども、少しでも練習時間を確保したいから工場から出てきてロッカールーム入って、もう本当引田天功みたいな感じのスピードで出てくるんですよ。ものすごい速いんですよ。本当に中でどうやって着替えてるのかなと思うぐらい、本当にコントみたいな、
入った出てきた変わってるみたいな、
あのサザエさんのエンディングみたいにあのだからいやーなんて言って、女子サッカー選手が働いてるんですねなんて。そうなんですよ、午前中あの私たち一緒に働いて午後から練習なんですよね。なんでもうあの仕事終わった人たちからもう控室行って着替えて出てくるんですよなんて。あ、そうなんですかなんて言って思って、一緒に働いてたちょっと長身の背の高い選手作業員の方がその部室みたいなところにターって入ってくるじゃないですか。そしたら本当にものの25秒ぐらいでトレーニングウェアに着替えてザ・サッカー選手みたいなね、あの格好になって、あのソックスをちょっと足首まで下げてね、でなんか出てきて、でちょっとまあ、スパイクもきっちり履ききらない感じでちょっと突っかけサンダルみたいな感じで出てきてね、で最初見たら違う人だなと思ったんですよね。でもどう見ても顔一緒だなと思ってそんなスピードで着替えられるなと思ってね、で2人入ったら2人は出てくるみたいな、そういうみたいな手品かなみたいな感じで
白衣の中に着てたのか
しら。いやそんなことはないと思うでしょ
ですよ、
だからすげえスピードすごいスピードだなと思って
す
げえやなと思っていや恐ろしいなと思いました ね、
そうですね。
だからそのいわゆるその一流の人着替えのスピードも速いんだなと思って、私は手帳に書きましたね。
そうですね、
いや
忘れたくない、
だらだら着替えてんじゃないよって感じなんだよね。
そうか、違うな、
やっぱ違うね、目指してるところが違うんだなと思いましたね。すごいなと思った、やっぱり違うなと思っちゃって
そうですね、
グッときちゃったよね。
そ
して全く話は変わるんだけれども、もう本当にフィクションでは描かない事実の連鎖になってるんだけども、 キノコといえばですね、雪国舞茸っていう新潟の大きなキノコ屋さんがありますでしょ。
そうですね。
が先日私に連絡をくださいまして、ぜひ番組で雪国舞茸のプレゼントを視聴者聴取者の方にプレゼントしたいんですっていう申し出があったんですよ。ちょっとねこの後話詰めたいと思うんですが、まあ、実現できるかどうか分かんないんですが、なんで急に雪国舞茸の人が私たちに連絡をしてくれてプレゼントの提供の用意がありますっておっしゃったか分かります？もう本当に不思議な事実の連鎖だね。人生はこれだから楽しいなと思います。皆さん思い当たるところありますか？あ、思い当たりました。雪国舞茸の方ね、え、先週ゲストコーナーでアリの専門家の球団の先生に来ていただきましたでしょう。で、ハキリアリが歯を切り取って巣の中に持ち帰ってキノコを栽培して女王アリや幼虫を育てるって話しましたよね。その時に私がなんだか雪国舞茸の工場みたいなことをアリがしてるんですねって一言言いますよね。もののわずか1秒か2秒半ぐらいだと思うんですが、
軽く言いましたね。
軽く言った、もう自分でもほとんど記憶ないんですけども、
う
ん、
そうでした、触れましたね。
そしたらその1秒か2秒半のそのコメント、雪国舞茸の広報の方がなんか胸にぐさりと刺さったらしくてですね、私も雪国舞茸の工場のようだと思いましたって言ってぜひあの話を聞いたラジオのリスナーの方にですねなんて言って、ハキリアリも美味しいキノコを育てるんでしょうが、手前どもも美味しいキノコを育てるってことですね、ぜひ知ってもらいたくてということで、舞茸の大株の方をですね、ぜひご提供させていただきたいんですなんてことになりました。もしかすると来週プレゼント企画ということで紹介できるかもしれません。
ありがとうございます。
複雑ですよねどうですか、ここまでの奇妙な複雑な事実の連鎖。スポニチャン X の島柳さんもこれは書けないと思うわまとめられないよね、いろんなことがあった、それでは今日のメッセージテーマこちらです。ラッキーな話。匿名の女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラッキーな話、はい、ラッキーとアンラッキーは裏表だと知りました。あら、そうね。あと1回でもうあと1回で捨てようと思っていたパジャマのスウェットパンツ、
はい、
日が経つにつれゴムは伸び、反面お腹にゴム跡が残らない、ある意味いい感じです。
はい、
旅先で捨てようと思ってもゴミ箱に入れるとあと何回かは使えると声がしたような気がして持ち帰ってしまいます。ついに大阪の宿泊先で紙袋に入れ捨ててきました。ところが翌朝、お客様忘れ物ですとホテルの担当の女の人が届けてくれました何か縁を感じそのまま早10年10年長いね捨てようと思ってから10年か、いや素晴らしい、物持ちがいい。そのまま早10年、私の持病の結石が痛み出し、今日痛み止めをもらいに病院に行こうかと思ったその朝のこと、ベッドから起き上がるとそのままスルスル膝までズボンが滑り落ち2,3 歩歩き、ありゃと思うがそのパンツが膝に絡まりもつれて転倒、その拍子に膝は打ったものの結石が移動して無事体外に、そしてスウェットは最後のご奉仕で雑巾になり床を拭き、ベッドの下から500円を見つけてくれ心からのお別れができました。ラッキーな結石の体外排出のお話でした。あら、これもなんかね、
すごい、信じられないぐらいです。
ピタゴラスイッチみたいな話だ ね、 なんかね、
うん、飽きてこう来て
飽きてこう来てこう繋がってこうかねえ、ダダダなんてね、腎臓の石がなんて言って
転んじゃったのに、
これはまずいと思って立ち上がったら、うん、ゴムの緩いパジャマのパンツが膝までずり落ちて、 それに引っかかって膝をしたたか打ったんだけど、それであれ痛みが止まったなんてなって血跡が出たよなんて言ってそんなことがあるんだね、すごいね、
すごいですね、
だ
いや本当にいいパジャマさんでしたね。
本当ね、万事採用が馬っていうかなんか
本当に、
うんうん、いいね、本当、でもそれで結局お別れしちゃったんだもんね、
まあね、うんうんうん、
東京都の匿名の方53歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コロナ禍になってから私鉄の駅がある小さな町に引っ越してきました。あら、なんか書き出しがいいね。
そうですね、
私鉄の駅がある小さな町に引っ越してきました。あれ、どこ私鉄の駅って。勝手に梅ヶ丘をイメージしてるけど、小さくないか梅ヶ丘ね。引っ越ししてすぐに裏路地にある自家焙煎したコーヒー豆を売る小さなお店を見つけ通うようになりました。このコーヒー豆屋さん、とてもおしゃれでセンスもよく常連客も多いのですが、40代くらいのご主人、コーヒー豆の説明などとても丁寧にしてくれるのですが、なんだか不愛想で、ご主人がもうちょっと愛想が良ければいいのにねと家族とも話をしていました。先日初めてマスクなしでお店の中に入り、その瞬間コーヒー豆の香りがふわっと体の中に入ってきて、これこれこれが味わいたかったんだと、とても幸せな気持ちになりました。ふとカウンターの中を見るとマスクを外したおじさんがいます。終始笑顔のおじさんがいました。一瞬時が止まったように感じ、もう一度カウンターの中を見てハッとしました。不愛想だと思っていたご主人、マスクを外すととても愛想のいいニコニコおじさんだったのです。マスクを外しただけでこんなに印象が変わるものかと驚きました。急いで家に帰り、その話を家族にすると一同仰天。妻が目をキラキラさせながら、今から私もコーヒー買いに行くわと言い出すので、豆を買ってすぐに家族がそんなにやけ顔で言ったらさすがに怪しまれると妻を制し、買ってきた豆がなくなったら一緒に豆を買いに行くということで、その場は収まりました。今日の午後また豆を買いに行く予定です。ねえ、マスクね、そう、特にね、目だけでなかなか愛想を伝えるって難しいよね、慣れてないと ね、 ちょっとね、特に男の人はそうかもしれない、ね、
ずっと笑顔だったんだ、
うん、
口元はね。
でこの方の家族の方はね、コーヒー屋さんのご主人、愛想が良ければいいなとずっと思ってたんで、いやすごく愛想のいい方だったんだよって言ったら、奥さんがもうすぐに今でも見に行きたいっていう気持ちになっちゃうっていうね、やっぱり愛想がいいってのは大事なことだね、ちょっと自分の戒めも含めて、本当に不機嫌っていうのは罪ですよね。札幌市の眉毛小僧さん、ありがとうございます。51歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4年ほど前、中学校の同窓会がありました。その時に誰か会いたい人いると尋ねられ、純子ちゃんに俺は会いたいんだと答えました。彼女とは小学校から中学校の1年生までずっと同じクラスで、自分に一番近い存在でした。そんな彼女とも中学校卒業以来会っていなく、ずっと気になってはいました。そして中学校の同窓会、誰が来るのかとワクワクして参加したところ、なんと純子ちゃんがいるではありませんか。嬉しいね、驚きと喜びとともに36年間という時間をあっという間に飛び越え、中学時代に戻って楽しく話をしました。ふとした時に純子ちゃんが、ねえ中学生の時に好きな子っていなかったのと聞かれ、あきこちゃんと仲良かったんだと答えると、純子ちゃんは、え、私明日会うんだよと驚きの答えが、自分も行きたいと喉まで出かかった言葉を必死に飲み込み、よろしく言っといてねとの伝言を託しました。
なるほどね。
次の日、純子ちゃんがあきこちゃんと一緒に写っている写真をメールで送ってくれました。思いがけずあきこちゃんの写真を手に入れることができ、とてもラッキーでした。次の同窓会での再会が待ち遠しいです。
く
ねえ、どうですか。これ現役の中学生の話じゃないからね。
51歳
の人だからね。
よかったじゃない。
よかった、ねえ、いいよね。しかもこの同窓会自体4年前の話だからね。
あ、そっか、47歳の時か。
どうですか、ねえ、気持ちわかるよね。自分も行きたいって、ね、喉まで出かかった言葉を必死に飲み込み、よろしく言っておいてねとの伝言を託しました。やっぱりね、こうやってね、あれだよね、こういうやっぱり思い出を胸に生きていくんだよね。中澤さんは少し引いてるんでしょ。全方位外交でおなじみの中澤さんでさえさすがにちょっと、
いや勉強になるな、
勉強になる、はい、男の人は引きずっちゃうからね、ずっとね。いいじゃない、この思い出が、この思いがあるだけでこの人はご機嫌で50歳60歳生きられるんだから。
そう思いますよ。
本当に中澤さんは最近はちょっとそういう感じを隠しきれてないね。男の人のこういう感じダメなんでしょ。今を生きなさいって感じなんでしょ。
うん、いいけど、うん、そうですね、なんだろうな、まあ、女の人も両手は物手を挙げて大賛成ではないよっていうことだけはお伝えしておきたいかな。
あきこちゃん、じゅんこちゃん、
あの女の人も同じ気持ちではないよってこと。あきこさん、じゅんこさんじゃなくて、この話を聞いた女の人の反応は安住さんと同じではないよってこと。
あ、だから気持ち悪いと思う人が多いってことでしょ。
もういるよっていう、
いるよっていうことでしょ、うん、でもいいじゃん、迷惑かけてないから。
いいです、いいです、本当いいんです、うんうん、いいんです。ただその、うんうん、あのいろんな世の中の考え方があるよっていうことを、
そうだよね、
はい、立場として軽く、うん、伝えているということです。
わかりますよ。私もあの、うん、でも楽しそうにしてるからさ。
そうだよ、うん、ハッピーで本当良かったですねってだから言ってるじゃん。
そうですよね。50代60代男の人ね、生きるの難しいんですよ、ね、なかなかね、まあ、女の人もそうですけどもね、
ええええ、
なのでちょっとこういうのでね、ええ、あの自分の精神のバランスを取ってい
く。いや、いいと思う。
いや、そう、
いいと思うよ。
ほら、あのコマーシャルとかでもさ、はい、なんかあのあれじゃん、クローズとかって体にいいとかって言うでしょ。
クローズ、
クローズ、はい、うん、ええ、クローズとかね、ええ、梅肉エキスとかさ、
そうですね、うん、
聞くでしょ、うん、あれ甘酸っぱいから体にいいわけでしょ。だからこういうあの自分自身の甘酸っぱい思い出っていうのはね、体にいいのよ。いいの、本当に。いや、甘酸っぱいっていうのはね、本当体に効くから。口に入れるものだけじゃなくて感じるものすべて甘酸っぱいなっていうさ。
そうだったのか、うん、
いや本当そうなんだ。だからさ、こうやっぱり甘酸っぱいものに対してね、うん、あるんだよね、やっぱりね。
なるほどね、
うん、そうそうそうそう。だからあのクローズとかさ、体にいいんだよね。あのモズクスみたいなものが、だからこの人がモズクス食べ、健康のためにモズクス食べてると思うと優しい気持ちになれるでしょ。
本当ですね、
うん、いっぱい体のために
いっぱい食べな、
うん、そう、モズクス食べてんだって言って、あ、そうかそうかと思って、偉いなと思う。
そうですね、
モズクス食べてる。
よかった。
皆さんからのメッセージをお待ちしています。
5月28日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、顔なしゼニーバスス渡り、ユバーバユバード青ガエル、にぎはやみ琥珀主。お聞きの放送は千と千尋の神倒し、 TBS ラジオ905-954。
さて、来週6月4日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは乗り物の話、ゲストは森口博子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
TBS ポッドキャスト、
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原まさきです。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。